Welcome to podcast KBS from Kyoto. Grow, 生きることが光になる。滋賀県近江八幡市にあるボーダレスアートミュージアムノマをご存知でしょうか。社会福祉法人が運営する美術館として注目されるノマでは、これまで障害のある作り手と現代アーティストの作品を並列に展示し、人の持つ普遍的な表現の力に迫ってきました。この番組は障害のある人たちをはじめ、自身の内から湧き上がる衝動のままに表現した芸術、アール・ブリュットについて語りながら、人の営みの深さや広がりについてゲストを交えて考えるトーク番組です。
この時間はゲストを招きして、福祉や文化など様々な視点からアール・ブリュットについてお話ししていただきます。ゲストと言いながら、今日はですね、冒頭申し上げた通り、田畑和江現地レポーターとともに2015年を振り返ってみたいと思います。田畑さん、どうぞよろしくお願いいたします。
明けましておめでとうございます。
はい、
よろしくお願いします。
ですね、2016年になってしまいまして、
はい、
ちなみに僕今日誕生日なんですよ。
あ、そうだったあ、そうだ、
元旦生まれなんですね。
そうでしたね。
はい、
あ、めでたい。
だからって、おめでとう言ってくれってわけじゃないけど、うん、
明けましてじゃなくて、お誕生日をおめでとうございます。
ダブルでっていうことでね、これ皆さんも覚えておいていただけたら嬉しいなって思うんですけど、
渡るはカタカナじゃなくて、
はい、
元旦の単からなんか一個抜いて、
そう、実は僕、うん、漢字で渡るっていうのがね、一個足した、
足した方ですね、
一って書いて
一個抜いたら日になっちゃう、
ね、日曜日のね、日って書いて、それ一って書いてっていうのが渡るって読むんですけど、それ元旦の単はね、その上の一がないっていう、それに位置出して、
あ、はい、ちょっとすっかり本当におめでとうございます。
いやいやいや、本当ありがとうございます。ということで、いきなりプライベートの話で始まっちゃいましたけども、はい、2015年、まあね、はい、本当に、まあ、今回は8月に、
はい、
まあ、100回目も迎えれたっていうことで、
はい、
2015年いろんな、また田畑さんも現地レポートとかされたりとか、まあ、スタジオに立ち会っていただいてね、はい、一緒にこう作ってきたわけですけども、
はい、
なんかどうでしたか、こうざっくり2015年は田畑さんにとって この番組やりながらどういう年でした？
あー、なんかこの番組をやりながらというよりかは、
はい、
まあ、自分の仕事の内容がちょっと変わったということで、はい、まあ、目まぐるしい1年だったんですけど、この1年、この形のグローになってから2年目ですか、
ね、はい、そうですね、はいはいはい、もともとこの、ね、番組自体が2013年の10月にスタートしたんですけどもね、
2014、2015と、
そうですね、
今の形になってますよね。
今のアルブルト中心した形にやってきましたね、
う
ん、
はい、そうなってくると、今年とか、もう去年か、
はい、
去年にラジオ聞いているよっていう人が直接だんだん、うん、出てきたっていうのが、出てきたのがすごく、1年目と2年目の大きな変化ですごくやっていて、そういうリアクションが直接返ってくるってなかなかない中で、なんかそんな一言を聞くだけでまたやる気になれるな人はっていう。
そうですよね、まあ、僕も結構、まあ、もちろん関西のエリアでこの電波で聞いていただいている方もいますけども、はい、まあ、仕事の関係で結構東京に行ったりとかね、うん、すると、まあ、ポッドキャストも通じてこの番組聞いてくださってる方の意見とか聞けると、うん、本当なんかやっぱ続けていくとね、リスナーの方々もまあ増えてきて、いろんなレスポンスいただけるのかなと思ってはいるんですけども、はい、なんかこう、うん、今回まあ田畑さん自身は現地に巡ったりとか、うん、
はい、
あとこのスタジオのいろんなトーク見てる中で、うん、ちょっと気になった回とかお互い交換できたらと思うんですけど。
なるほど、
はい、
気になった回ってすると全部になっていくので、
まあですよね、
取捨選択しやすい順でいうと、やっぱり100回101回っていうことで、
はいはい、
毎日新聞の
まず目立ったその、ね
ね、野沢論説委員と、うん、はい、うちの法人の理事長の北岡理事長の対談っていうのは、はい、まあ二人とも声がなかなか渋くて耳心地がいいということも含めて
落ち着いてるね、
はいはい、
声をね、西にわたってお届けできましたけども、ね、
はいはい、での中で野沢さんは、何でしたっけ、いろいろ本質に迫っていこうとすればするほど離れていく感じがした時に、
うん、
アールブルットに出会って、はい、 なんかこうななどういうな衝撃受けたみたいな話をしていて、
うん、そうですよね、うん、やっぱりそのこの番組ずっとテーマにしたアルブルットってなかなかこう言葉にしづらいものというか、うん、はい、いわゆるその福祉の、うん、日常の支援とまた全然違った面で、うん、そのまあ福祉の中でいうところのそのまあ利用者さんという言い方もあるかもしれないですけども、そうではなくいうことだけではなく、その一人の人としての個性だったりとか表現力みたいなものを、うん、なんかこう美術作品とか、
はい、
まあ、通じて見ていくことの可能性を、僕はすごく印象に残ってるのは、野田さん自身は最初なんで北岡さんそんな美術とかアートとかやりだしたんだ、はいはい、もっと他にもやらないあかんことあるんじゃないかとか思ってたけども、やっぱ先見のね、うんうん、そういう命があったんじゃんだなってことがじわじわ分かってきてっていうふうな話されてましたけども、うんうん、なんかそういう言葉にならない部分をどういうふうにこうすくい上げるかみたいなことのアルブルットの力みたいな話されてましたよね。
してましたね、うん、で多分、まあ、理事長はまだまだアルブルットは言葉にされるのを待っているんじゃないかと、まだそのしっくりする言葉に出会ってないから待ってるんじゃないかみたいなことを言ってたと思うんですけども、はい、私も多分野間十年史に書かせてもらったかどうかあれですけど、
はい、
多分野間はその繰り返しをずっとどう、この言葉にしがたいものを、でもどうしたって私たちは日頃言葉っていうものを一番コミュニケーションの手段として使っている人が多いので、
はいはいはい、
どうそれを言葉に置き換えていくかっていうのを繰り返してきた、うん、今もう12年になったんですかね、
う
ん、
そうですね、うん、のまあ解説して
だったのかなっていうことが、はい、あの理事長の一言に、
うん、
もちろん私よりずっと前から理事長はその取り組みをしてるわけですけども、うん、集約されてたなというふうに思いました、う
ん、はい、はいはい、うん、なんかその、まあ、このラジオっていうのも言葉にする、ね、うん、メディアですよね、こうやってこう語ってっていうことなんですけども、はい、まあ、そのさた例えば先ほどの野沢、和弘さんは、はい、まあ、新聞記者としての、うん、まあね、すごくこう経験をお持ちの方ですけども、まあ、その言葉にするとどっかこう逃げていくみたいな部分、うんうんうん、でも言葉にしてほしい、言葉にすることによってしか伝えられない何かもあるみたいな、うん、
はいはい、
そういうこうやり取りがすごくね、うん、北岡さんと野沢さんの間であったのが面白いなというふうに思ったんですけど、うん、僕はあの今回、まあ、田橋さんがいろいろ現地に、うん、はい、ね、作り手の方取材されていく中で、うん、やっぱりその作家さんが自分の作品について語る言葉っていうのが、うん、あのなんかこう何なんだろうな、内容が面白いっていうのもあるんですけど、うん、それ以上の声の質とかね、
う
ん、周りの空気とか、あとご家族がその周りにで喋ってくれることとか、うん、
はい、
そういうことを聞くことによってちょっとやっぱり作品の見方ずいぶんなんかこう温かみが変わってくるなってことを思ったんですけど、
う
ん、
ね、
今回僕あの、まあ、うん、山田道子さんのお話とかもすごく、
はいはい、ね、山田さんはご両親も駆けつけてくださって、はい、
そうですね、
はい、非常になんか、あのはにかんだ表情で最初すごく恥ずかしがってもいたんですけども、うん、あのしっかり答えてくださって、
はい、
さらにその後のお父さんとお母さんの話ももうすごい熱の、ね、うん、入りようで、
そうですね、
でもお母さんとお父さんがあれだけ力を持って話せたっていうのも、まあ、のラジオの中でもお話しされてましたけど、うん、地域の人っていうか周りに住んでる人ごと、はい、なんか道子さん応援しているっていうところに力を得て、あれだけさらになんかね、
はい、
あの応援してるっていう振る舞いをできるんだなっていうふうに思って、
うん、そうですよね。で、まあ、その今ちょっといきなり名前だけ言ってしまったんですけど、うん、山並智子さんはまあその山並工房さんですかね、
はい、
あの滋賀県の山並工房さんでいろいろ作品を作ってらっしゃるんですけども、その彼女のまあ一人一人の人をまあたくさん埋め、ね、紙面に埋め尽くしていくあの様子自身を、まあ、お父さん最初はこんな絵を描くとは、うん、まさか娘が描くとは思わなかったみたいな、
は
い
は
い、
ね、お家では ね、うん、お父さんの畑仕事の手伝いとか、うん、非常に家事をお手伝いされるいい娘さんであって、はいはいはいはい、多分その制作するっていう側面はお家では見られないっていう姿なんですよね、
うんうん、そうなんですよね、うん、だからその当然こうなんか当たり前のことなんですけど、いろんな面がそれぞれあって、だから逆に作家さんというか、その僕は山田美智子さんは作品を通じて知ったので、
うんうんうん、
彼女が農作業をしてるとか、あるいはもともと山並工房で実はカフェもやっていたとか、
うんうん
う
ん、
そういうふうなことは聞かないとやっぱわからないので、うんうん、当たり前だけど人間一つのことやってるだけじゃなくて、
う
ん、
そうそうそう、
いろんなことやってる中であの絵が完成していって、うん、しかもそれを家族とか地域の方が、
うん、
彼女が展覧会するために見に行ったりとかね、うん、して てこう支えてるってことで結構ラジオに出るのも楽しみにしていただいてたみたいな話を聞いたので、なんかそういうことがしっかりこの番組でその作家さんというかね作り手の思いとその周辺の話、支えてる方々のっていうのをこう収録できたことがすごい良かったなっていうふうに僕は思いましたね。
なるほど、あさらにその声の質みたいなことで言うと、西村和幸さん、コルリ村の
創作ビレッジコルリ村、下かみそうですけどコルリ村の、
村が重なってる、にも行ったんですけど、西村さんは70代の男性で、めちゃめちゃ渋いんですよ。
かっこいいですよね。なんかお写真見ましたけど、なかなか渋いね。
もちろん いろんなお仕事をしてきたキャリアがあって、で、まあその、まあ脳の、病気で今のところに通うようになったんですけども、あれ終わった後、これも永田ディレクターと一緒に収録に行ったんですけど、西村さん、かっこいいよね、みたいな。私も多分、インタビューしながら言ったと思うんですけど、ずっと、話聞いていたいなっていう感じでした。シンプルになぜあのピラカンサ書いたかって言ったら、なんかみんなで確かドライブかなんかに行った時に、植栽かなんかにあったのを見て、綺麗だなって思って、
記憶にある町工場かだったねのところに、そのピラカンサのね、絵が、あの実物があって、
それを見て綺麗でそれを描きたいっていうのは、もう宗像志功さんとかと一緒だなと思って、
そういうエピソードの持ち方もね、
でその語る言葉も非常にシンプルでね、かっこよかったです
ね。いやいや、僕もしばらくピラカンサっていう、ピラカンサってあんまりねはっきりちょっとちゃんとよく分かってなかったんですけども、なんかすごく頭にピラカンサが巡って、
本物のピラカンサより西村さんのピラカンサの方が、おしゃれですよね。
なんというかちょっとありえないカラフルさ、ね、
そう、私にはああいう現実のものをああいうふうに置き換える力はないので、非常に憧れもしますよね。
まあそんな形でね、いろんな方出ていただいてるんですけども、なんかそのタマさんの中で例えばこのスタジオもね、いろんなゲストの方が必ず出ていただいたわけですよ、本当に、まあアルブルットっていうことを直接何かしら研究されたりとか発信されたり、あるいは作られてる方もそうですし、美術家の方から、哲学者であったりとかですね、いろんな、福祉施設の現場の方出てきましたけども、なんかこう、それぞれね、この方がっていう話だとなかなか選びきれないと思うんですけど、なんか共通点みたいなのとかもね、
通点もあるんですけど、
選べますよ。
なんて言ったって、やっぱ鈴木まりえさんですよ、浅田さん。
出ましたね。だって、いや、今回、実現しましたね。
実現しました。そうですね。前から出てもらいたいなって思っていたんですけれども、ちょうどこちらにお見えに、こちらというか、市が京都方面にね、来ていただく機会があるということをところを捕まえて。
そうですね。
そう、さらにあれです、浅田さん、論文で大忙しで。
僕、11月、もうこんなことで、この場でこんな話するわけじゃないですけど、11月までもうね、執筆に追われててね、論文と新しい本を書いてたんですよね。で、無事なんとか、どっちもまあ、書けたのは書けたんで、ちょっと鈴木まりえさんとはね、お会いできなかったんですが、で、改めて鈴木まりえさんとはどういった方ですか、ちょっと、ご紹介というか、していただいてもいいですか。
ああ、鈴木まりえさんは、長野にお住まいの、女性なんですけれども、日本のアルブルット展みたいなことが今海外でたくさんされてますが、その中で、必ずと言っていいほど出展、
そうですね、
お声がかかっていて、で必ずと言っていいほど話題の中心になる方のお一人です。
この番組ね、聞いてくださってて、なおかつ展覧会の現場に足を運んでいる方であれば、一度は鈴木まりえさんの作品を、見られたりとか感動された方、結構たくさんいるんじゃないかなと思うんですけども、改めてその現場に、創作の現場に訪ねていくことがあったとしても、このスタジオで、お越しいただいて、しっかりね30分ほどお話ししていただく、っていうふうなことがようやく、2015年こう実現できたっていうことで、
ね、そうですよね、聞き手としても初めてっていう緊張と、
いや僕もその時立ち会えずに田橋さんが、以前からマリエさんとの関係というかね、
そうですね、一緒に遊びにもよく行ったり、ね、一緒に旅行に行ったりも、してるんです。
そのね、なんか一緒に何かをしてきたっていう感じがね、伝わってきました。
本当ですか。
お二人の話から、なんか仲がいいんだなっていうふうにことを思いつつ、いや、すごくこう、本当にマリエさんってなんというか、こう、堂々と、こう、いい意味で淡々と、
そう
自分のペースでしっかり言葉を紡ぐ方だなっていうことを本当に思いましたし、
なんかマリエさんがこう両手広げて、はい、はい、大丈夫って言ってる中で私がなんかちょろちょろちょろちょろしてる感じだったでしょなんかこう
私は必死に
喋ってね、うんうん、引き出そうと思って余計な、うん、マリエさんはもうその喋、うん、喋ってる最中からもう多分答えは考えてくださっているんですけど、
うん、
どうしてもちょっとでも間が空くと私は焦るタイプなので、でこうあわあわ喋ってるとマレーさんがシュッとね、洗練された言葉で返してくれるみたいな、大体いつもなんか何度か一緒にトークイベントみたいなこともしたんですけども、はいはいはい、その時もいつもそんな感じ
今回ラジオに改めて出ていただいて今までの交流の中では聞けなかった話とかってありましたか、マリエさんからこんなこと言っていただいたなみたいなことってありました？
私マリエさん三角モチーフに三角が多いかな、うん、みたいな話があった中で、はいはい、そこから幼稚園かなんかでパンを作った時に三角のパン形のパンを、うん、それは他の人と混じらないようにみたいなエピソードは初めて聞きましたね、はい、
なるほどなるほど、
はい、
あの話は全く僕も知らなかったんですけども、ね、
はい、でもちっちゃい頃からそういういろいろ考えてやって、うん、でもまあうまくいかないもんだなみたいなこととかもおっしゃってたと思うんですけど、
そういったものがこういろいろ話をする中で急にこう、ね、 思い出されたのかもしれないですよね。もともとその話そうっていう風なことじゃなくても、
それは ねなかったと思います。
結構やっぱりラジオやっててゲストの方はいろんなタイプの方いますけど、まあ、結構かっちり話すことをご準備される方も中にはおれば、やっぱりこうやって話していく中で突然、ね、はい、違うところに飛んでいくっていうかね、はい
は
い、
それなんか浅田さんの本の表現の種の中にもありましたよね。
あ、ありがとうございます。
ある記憶が、はい、なんだ、あの今の別の記憶と、はいはい、なんかこう意識もしないような回路でつながっていることに気づくみたいな、うんうん、多分そういうのがピッと降ってくるとパッと出る感じ、ね、
そうですね。なんかね、それが出た方が面白い収録できたなっていつも結構思うんですよ、うん、で、うん、だからね、やっぱりこうやって、まあ、いつも僕ら今目の前に台本っていうかこんなこと話そうかみたいな書いてるんですけど、はい、なかなかそれ通りにいかないですし、
あ、そうですよ ね、
それその都度その都度行った時に急になんかそこにスイッチ入るんや、うん、このゲストさんみたいなね
中脇さんでしょ、
ね、中脇さんにしてもそうですね、
中脇健
二さんね、
はい、
いろいろアートと街づくりの活動されてる中脇さんにしてもそうですし、うん、まあ、いろんな、ね、方出てきたんですけど、さっきの話でちょっと戻ると、なんかゲストの共通点みたいなことって今回もし田場さんが気づかれたことある、
はいはい、今名前が出た中脇健二さん、はい、そして最近出た椎名智康さんでしたっけ、安友さん、
安友さんですね、
安友さん失礼しました、はい、と服部茂樹さん、
はい、グラフの服部茂樹さん、はい、
ま、それぞれの方が、はい、ま、一部まちづくりみたいな、町おこしとかまちづくりっていう意味では一緒のことをしてるかもしれないですけど、うん、それぞれのフィールドで活躍する中で、
はい、
あ、それぞれの言葉だけれども同じようなことを言っているなっていう、うん、一つはそれぞれの場所、ま、自分には、あ、皆さんそれぞれもう実践いっぱいしているので、はい、
フィールドもあったりしますしね、
うん、スキルもあるし、うん、知識もあるし、もう経験もあるんだけども、はい、それをそのままそこに押し付けないっていうスタンスを持ってそれぞれ活動しているっていうのが、だからこうね、いろんな展開も生まれるし受け入れられてやってるんだなっていう話をそれぞれしてたなと思っていて、
なるほど、
私それぞればっかり言ってますね。
でも本当それぞれだと思うんですけどまあ毎回ね、うん、来られるゲストの方分野が違いますよね。例えば椎名さんは福祉、障害福祉の分野に軸を置いてて、服部さんはデザインっていうところで社会を変えるっていうところですよね、
は
い、
ああそうかそうか、うん、あ、そうか。
で、まあ、中脇さんの場合はもともとアートプロジェクトっていう文化政策っていう立場から伊丹を中心にやっていた、うん、で、まあ、しかもフィールドも伊丹大阪とか、うん、違う中でも彼らはなんか淡路島に行ったりとかですね、そうそう、東北に行ったりとかですね、
うんうん、
いろんなところでなんかこう やり取りしてる中でやっぱりその分野を超えていくんだけど志一つ深いところでつながってるっていう人たちの中で信頼関係築いて出来事を起こしてるんだなっていうことは、まあ、アールブルットっていうこの番組においてもそういう方々がね、なんかこう共通して思ってることとかを引き出せてるんだったらすごく面白いなと思ってましたね。服
部さんの言い方としてはやっぱりその土地に行って、はい、てしまうと、なんだろう、外から見たらすごい面白いことやってるのに、うん、そこに気づかないでいる、でもそれがどう面白いのかみたいなことをお伝えして引き出していくんだよっていうことをおっしゃってたと思うし、中脇さんもなんかハーフ、はい、ハーフっていうか、
はい、
すっかりそこの人じゃない人間がそこに関わることでそこのこう魅力を、うん、引き出せるっていうこととか、あと椎名さんはその 大震災の時に、はい、椎名さん直接行ってないんですよね。
はいはい、そうですね。
その現地の支援活動の中で起きた、うん、一定期間経ったら東北の人たちが怒ったと、うん、何を押し付けてるんだって、はい、何上から目線にみたいなことが起きたけど、うん、それはお互いの土壌があるっていうことを前提にせずにやってしまったからということに椎名さんは気づいて、はいはいね、それぞれの文化の上にその福祉も、うんね、何も成り立ってるんだから、うん、そこを知るところからしようよというそこの大事さみたいなことを喋っていて、はいはいはい、なんかその話聞いた時にこの3人の話はすごく共通するなと思っていて、うん、このことってさっき言ったどの分野にどの分野問わず大事なことだなと思ってて、
そうですね、うん、まだまだちょっとね振り返りたいことたくさんあるんですけど、ちょっとお時間が来てしまいまして、あ、まあ、2016年も、はい、今お話ね玉さんとしてきたように、まあ、アールブルットとかその福祉っていう現場から生まれる表現活動っていったものに焦点を当てつつも、はい、本当にさまざまな、ね、
そうですね、
分野により広げていけたらなっていうふうな思いは持ってますので、
うんうん、ね、さっき言ったように全然違う分野に見えて、うん、すごくつながる部分っていうのがどんどん見えてきてるので、はいね、それをなんかまたアルブルトの現場にも生かせるみたいなこととか、ね、発信にも生かせると思うので、
はい、
広げていきたいですね
と思いますんで、はい、リスナーの皆さんもぜひね、こんな番組あるよってことをねまだ知らない方にもご紹介していただいたりとか、
本当ですね、
いろんなリスナーの方幅広く、聞いていただきたいなっていうふうに思いますので、どうぞ2016年も本当よろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
はい、ではタボさんありがとうございました。
ありがとうございました。
はい、さてそろそろお別れの時間です。来週は第12回滋賀県施設合同企画展の出展作家の一人である滋賀県立信楽学園の谷本達也さんの制作の様子をお届けします。それでは本年もどうぞよろしくお願いいたします。さようなら、浅田渉でした。